ポッドキャスト。車の運転はこの一言で上手くなる。この番組は車の運転に悩めるあなたを応援します。
はい、こんばんは、佐々木隆二です。先日中星弘さんという転職心理学のカウンセラーの方、転職心理学というとなんか怪しい感じがするかもしれませんけど、やりたいことを仕事にするという専門家、まあ、カウンセリングをされているという中越さんとランチする機会がありまして、その時にですね、まあ、そのいろんなお話をして、で、まあ、その転職の話よりも中越さんは結構本を出されていますから、これまで数々の本を出していますので、本を出すにあたっての文章の書き方、その話をご本人がこう熱くお話しされて、で、短いその時間では、ランチの時間では話足りなかったのか、またこれでちょっとお話をしたいなと、あのセミナーなんかで話す機会があったらいいなというふうにおっしゃったので、それを真に受けた私はセミナーをこう主催して、中越さんにこう喋ってもらえるような、まあ、そのようなどうやって文章を書くか、まあ、どうやって本になるような文章を書くかというコンテンツを中越さんはお持ちなので、言いたいことがすごいあるようなので、それをセミナーとしてこう主催したいなと考えています。まあ、今12月で非常にも忙しくて、今年中はちょっと無理なんですけど、来年の頭はなかなかね厳しくて、教習所業界的に厳しいので、来年の春頃にそういったことを企画したいなというふうに本気で考えています。それでは今日のテーマ、教習指導員は運転がうまいのかということについてお話をしていきます。この仕事をしてますと、教習生からは運転がすごいうまいように見られます。もう運転だけじゃなくて何でも知っていて、そして何でもできて、で見た目もいいと、まあ見た目がいいのは、まあ、人によるんでしょうけども、それぐらいよく見られるということなんですね。やはりものを教えてくれるという人ですね、まあ、自分よりも先生という立場の人に対してはすごいよく見える、全てにおいてこう優秀な人に見えるというのが働いていて、実際まあそうでもないんですけど、すごいよく 見てくださる方が多いのが現状です。じゃあ運転がうまいということに関して言いますとですね、運転がうまい、この定義にもよるんですね。例えば成功の定義ってありますよね。成功者、何をもって成功と呼ぶのかということなんですけども、それにいろいろあるように、運転がうまいというのもいろいろあると思うんですね。まず一つ、最低限のレベルとして運転がうまいということに関して、安心できる運転というのがあると思うんです。例えば速度を一つ取ってみますと、速度が速すぎたら怖いですよね。自分が快適な速度よりもすごい速すぎて飛ばすというふうな人は怖い、安心できないわけですし、逆に遅すぎても、速度があまりにも遅いと大丈夫かなこの人ということで、やっぱり安心できないわけです。適度な速度がまあ出せると。そしてまあ周りの交通に合わせていけると。いうところなんで、まあそれを一言で言うと、安心できる運転ができるかどうかということなんですね。で、そこに関しては指導員として、まあ多くの指導員はクリアできていると思うんです。ですから、まあそこで言うたら、そのハードルで言えば運転がうまいという指導員がほとんどです。ただし、そのハードルもね、超えない指導員もやっぱり中にはいますけども。あまり大きな声では言えないんですけど、同じ指導員仲間でもやっぱり運転怖いなと、ちょっと危ないなという指導員もいるわけです。じゃあそれが絶対にあかんのか、まあ、失格なのかと言ったら、ちょっとそれは違うと思うんです。どういうことかというと、やはり指導員は、まあ、もちろんね、模範運転というのもあるんですけど、 教えるプロであり、運転するプロ、まあ例えばレースの世界で勝利をする、そういったプロではありませんから、まあ自分の運転がね、そんなにこう、うまくなくても教えることはできると。教え方がうまければ全くそれは関係ないということにもなるわけですね。まあ全く関係ないというのもね、言い過ぎなんですけど、ある程度模範運転ね、初めての方よりも運転がね、できれば成り立つという職業なんですね。そして、運転がうまいという定義でもうちょっとハードルが高いのがですね、車を自由自在にコントロールができるというふうなレベルです。例えば、まあ、レースの世界で勝利ができると、勝てるというのもそうですし、まあ、レースの世界というともいろいろありますよね。ピンキリ草レースから F1 まであります。もちろん F1 で勝てる優勝できるっていう人は相当運転はうまいと思いますけど、じゃあその人が一般道路で周りの交通の流れの中でできるかっていうとまたちょっと別の話なんですけども、まあまあね、そういったもうひっくるめて総合的に運転がうまいというふうなことがね、言えると思います。で、その車を自由自在にコントロールできる、例えばですね、後輪を滑らして自由自在に滑らす量をコントロールしながらカーブを抜けていくと、まあ俗に言うドリフトなんかをいとも簡単にできると。まあそういったのもやっぱり練習が必要なんでね、そういったしかるべき場所で練習がした人はそういうふうになっていくと思うんですね。けど、まあ大半のね、指導員はそういったドリフトをやってきたという人はまずいないと思いますので、まあドリフがいいか悪いか別としてですね、そういった車をコントロールするということにかけては、そこまでっていう場合がね、多いと思います。私自身もそうです。じゃあ車をコントロールするにはどうするのか、コントロール力を磨くにはどうするのかといえば、限界を知ると。まあ限界付近まで行ける。限界のあたりを越えないように走ることができる。ここが大事になってくると思います。例えばブレーキの限界、カーブでの限界、加速のもちろん限界。主にね、タイヤと路面とのグリップをね、こう、見ながら、グリップを測りながら運転ができるかどうか。これ以上行ったらちょっと危ないなというところで、コントロールができるかどうか。そこやと思うんですね。ですので、まあそういったね、ところで車を完璧にコントロールするというのはなかなかね、私も含めてできてないんですけども、そこまでのことで運転がうまいとするならば、指導員は運転はうまくない。だってそういうふうなトレーニングをほとんどの人は受けてないし、限界で走らすってことは、まず今の車ではないわけです。一般道路ではできないわけで。限界を超えるとき、限界付近になるときはやっぱり事故になる寸前とか、ギリギリの危ないところですから、そこに近づかないように運転をするというのが指導員の運転ですから、まあそういった意味でね、コントロールをするということに関しては運転がうまいとは言えないというのが今日の答えになります。最後まで聞いていただきありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組ではあなたからのご意見、ご感想、ご質問をお待ちしております。メールアドレスは rysasa@gmail.com。 ry の y はワイシャツの y。 それではまた次回をお楽しみに。